マタイによる福音書第17章の1節から8節。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。本教会、本部の事務局長だった時にですね、いつも考えていたのは何かというと、自分は紳士であるかという、そのことだったというふうに思います。自分のは紳士さを持っているかというですね、それは真面目というのでもないしですね、与えられた働きに対して忠実に誠実にやっているかという紳士さを、いつも問われているなというふうに思っていました。事務局は、本教会というのは全国の教会をまとめる部署にあたりまして、この1月から2月が一番大変で、それは各教会の統計がこう出てきて、それを整理したりですね、会計のところを見たりしてですね、行くんですね。で、そういう部署ですから、ちょっと間違うとですね、すぐ権威と、なんていうかですかね、圧力をかけたくなるんですよね。何お前らはやってんだみたいなですね、こんな会計も分かんないのかとかですね、やっぱ思うんですよね。で、そういうところに走ってしまいますけれども、権力がそれだけ与えられているっていうことですから、それは仕方がないかもしれませんけど、その時に問われるのがやっぱり真摯さということなんだと思います。真面目にですね、そして丁寧にですね、そういうことを考えていくと、やっぱり私たちにとって大切なのは真摯さ、権威ではないんだということを、毎年この時期には考えていたというふうに思います。その権威、真摯さっていうのをなくしてしまうとですね、やっぱり人々からやっぱ離れていくんですね。で、働かの王様になってしまってですね、自分が言うこととかですね、話すこととかですね、また考えていることを誰も聞いてもらえなくなるという、そういうことをですね、思った時に、やっぱり人をまとめていくのは権威ではなくて真摯さなんだろうなというふうに思っていました。今日はイエス様の変容と言われる箇所です。旅の途中でイエス様は3人の弟子たちを連れて高い山に登られた。その時に弟子たちの前で光り輝いたということです。神様と、イエス様は自分は神であるということを、神様が示してくださったという権限っていうんですかね、実は弟子たちの前に初めて自分は神だって現れたのはこの時しかないんですね。ですから、クリスマスの時期、今日は権限日ですけども、クリスマスの時とこの変容の時に自分は神だということをおのずと表された。その時に顔は太陽のように輝きという、そういう言葉が今日は残っています。この輝く、イエス様の顔は輝くというのは実は復活の主を表しています。太陽のように輝く存在としてイエス様が私たちの前に現れてくださった、そのお姿は権威ではなく真摯さということではなかったかなというふうに思います。暮れからですね、正月にかけてですね、何もすることがなかったので本の整理をしてやっぱしなきゃいけないですね、本当に。もうで、塩野七谷さんという作家が書いたローマ人の物語をですね、いつか読もうと思って買ってあるんですね。あれすごいいっぱいあるんですけど、十何巻ですね。 で、あの文庫本でも買ってまたですね、旅先でいっぱい読もうので、一回も読んでないんですけど、やっぱ読まなきゃいけないなっていう思ってですね、あの本を整理しながらそれを読んでたんですね。そうすると、あのローマ人の物語って何が書いてあるかっていうと、リーダーとして成功できる人の条件みたいな形なんですよ。ローマの皇帝になっていく人たちのですね、どういう人がですね、あのローマの皇帝になっていって、どういう人がこうリーダーシップを発揮して成功できたか、でどこでその皇帝は失敗していったかっていう、とっても面白いんですね。で、あのまあ、あの塩野七谷さんが分析した結果ですね、あのどういう人がですねリーダーとして成功できるかっていうと、イタリア語で言えばセレーノを持ってる人。セレーノって何かっていうと、日本語で言えば聖老っていう、晴れやかな朗らかさっていうですね、聖老といった雰囲気を持ってる人が実はあのリーダーシップを持ってですね、あの何ですか、成功していく人なんだと。で、言い換えれば、簡単に言えばですね、どんな人かっていうと、小さな太陽みたいなものを持ってる人、確かにそうだろうなと思いました。まあ、どことなく周囲がその人がいるだけで明るくなって、暖かくなって、気持ちが良くなる、そんな小さな太陽みたいなものを持ってる人が、実はあの人からあのリーダーとして認められていくんだという、まあ、その正路っていう中に、真摯さとか誠実さというのがやっぱりある。この正路っていうのを持っている人が、やっぱり人から認められていくんだ。そう考えていくと、小さな太陽って考えた時に、今日の変容手術、顔は太陽のように輝いたっていうのは、やっぱりそういうことなんだろうなというふうに思います。まあ、イエス様の存在は私たちにとってやっぱり小さな太陽みたいな存在としておられるのだというふうに思うのです。まあ、そこにおられるだけで私たちは温かくなるし、勇気をいただけるという、そういうイエス様にですね、今年はですね、従っていきたいというふうにも思いますし、この聖路であるとか真摯さとかというのを持ちながら1年間を過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまた今年の 朝の礼拝が始まりました。どうか1年間あなたが御言葉を通して私たちを養っていただけますように、そしてどうか主が私たちと共にいて私たちを導いてくださいますように、今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。また苦しみの中にある人たち、病のところにある人たちもいます。どうかその人たちにはあなたが寄り添ってくださり、あなたしか与えることのできない癒しの御手を与えてください。大江教会の一年の歩みがイエス様と共に歩み、また新しい大江教会を作り上げていくことができるように、今日もあなたが共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。